就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなど就職就活に詳しい方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。では早速ゲストの方をご紹介します。株式会社匠工房の藤原優希さんです。藤原さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
電話でご出演いただきます。兵庫県西牧市のご出身で、はい、匠工房というのは家業だそうで、うん、藤原さんで4代目と、
あら、歴史ある
ということなんです、うん、一体どんなお仕事をされているのか、
はい、
それではこんなテーマから伺っていきましょう、
はい、
仕事は自分で作り出す西脇のベンチャー企業。ベンチャー、西脇でというとなかなか珍しい感じもしますが、うんうん、藤原さん、家業を継いだ4代目とご紹介しました。まずその家業を教えてください。どんなお仕事なんでしょう。
はい、私で4代目になるんですけども、もともと大工を主に、家業をずっとしておりました。
はい、
で、私で4代目になって115年の歴
史にな
る会社になります。
15年。
はい、でもともとお宮さんだったり宮大工って言われるもんだ。
おー、
まあ、一般の建築、民家の建築もさせていただいたりはしてました。
はあ、すごい歴史ある。
すごー、
宮大工。
はい、
ね、
はい、宮大工さんっていうともうほんまに専門的なね、
うん、
技術のお仕事っていうイメージですけど、
まあ、その歴史ある建設業を継いだ上でベンチャー企業として大きく展開されたと。
はい、うん、そこから、私の代になったのは25の年でして、
はい、
その時に、今まで個人業としてたんですけども、法人化に私の代でして、藤原建築っていうお名前から、株式会社匠工房という名前に変えまして、で私の 2代目の先代から、まあ、衣食住に関わる仕事がやっぱり今後大事にしていきなさいっていう教えがあったものですから、それに関わるお仕事をちょっとずつ展開していこうということで、今具体的に、建設会社、IT 企業、IT 事業、飲食業、映像事業と、この4つの部門の事業を展開しております。
うーん、
25歳なんて結構思い切った感じなんかなって思うんですけど。
確かに。
目論んでらっしゃったんですか、この小さい時から。
まあ、5年計画でちょっと計画をしてまして、まあ、やってみての失敗は仕方がないかなと思うので、はい、思い切って一度しっかり計画を練った上でやってみて、30までで一応目標を決めまして、うん、ずっと取り組んでいったんです。
へー、おー、すごいですね。
家業のその大工さんのお仕事にこう上乗せして新しいものを始められてらっしゃるってことですよね。
そうですね。また全然その当時、80年の当時は皆さんに全然違うジャンルのお仕事だって思われたんですけども、はい、今となっては、衣食住すべてかかる仕事をすることによって、すべて、相乗効果というのが得れるような取り組みに今なってまして。
じゃあ新しく始めたことが、はい、その建設業にもフィードバックして。
そうですね。で、私たちがその家業として今ハウスメーカーさんとかいろいろこう競争率の高い中で、私たちでしかできないそのビジネスモデルみたいなのを作り上げようというのが、
うん、
根底にありまして、で IT 事業っていうのは具体的に何をしてるかといいますと、
はい、
自社でアプリケーション、携帯のアプリですね、
うん、
を、作りまして、でどういうアプリかというと、まあ、オリジナル、私たちこうものづくりの会社ですので、うん、オリジナルのものを作る、アプリを作ったんです、
うんうん、
でコンテンツとしましては T シャツ、衣類ですね、うん、だったり携帯のケース、
う
ん、トートバッグ、
うん、
まあ、いろいろもろもろあるんですけども、うん、そういったものを、ユーザーさんから作れるデータを、作ったデータをいただいて、でそれを処理、こちらで印刷して発送するっていうサービスを展開しております。
今風めっちゃ、
はい、
確かに結構みんなね、
うん、
自分のオリジナルグッズ作ったりとか手軽にできますもんね今。
そうですね。
それの先駆け的な感じですか。
はい、
すごいですね。
でそこに西脇の拠点で製造してるんですけども、
はい、
そこで、来客していただいたお客さんに、印刷したものを 供したりとか、私ロス失敗作もたくさん出るんです、
はい、
そういったものを格安でも定期的に販売して、
嬉しいそれ、
はい、もう具体的には50円とかで、地域の方へ、
安っ
したりしてるんです。ということによって、まあ、私はデジタルとアナログっていう側面から事業を見てまして、
はい、
建築っていうのはアナログの大きいものじゃないですか、
はい、
でデジタルっていうのはアプリで、集客してるっていう、その究極を極めていこうっていうところ で、
うん、
でアナログは人の出会いの数によって、売上高って変わっていく可能性と、うんうん、はい、もんですから、
うん、
その集客の一つのコンテンツとして、私たちが失敗、ね、あのロスって言ったものを地域の人に還元、あの、はい、することによってさまざまな出会いをまた築き上げて、建築の売り上げにもつなげていく、可能性にもつなげていくっていうビジネスモデルを今展開しております。
すごい、全部つながってるんですね。
なるほど。
正直もう、じゃあそのアプリの方ですか、
はい、
ガッポみたいな感じですか。
まあ売上高はおかげさまでずっと右肩上がりで伸び
て。ああすごい。これはいつぐらいにやられたんですか。
2018年から、正式にリリースさせていただいて、
うん、ほう、
1年間も全然こう鳴かず飛ばずで利用者さんも少なくてなんですけども、
うんうん、
2019年からやっと日の目を浴びることができまして、現在では300、330万人ぐらいの方が登録いただいてます。
330万、
はい、僕もじゃあ知らない間に登録してるかもしれないですね。
そういうシステムではないです。
そんな人数やったら
もしかしたらあなたもじゃないですけど、自分の意思ですよね、ちゃんと。
そうですね。
それなんか、
すごい、
どういったアプリ、名前とかあるんですか。
クリケというアプリになります。
クリケ、クリケってどういう意味ですか。
クリエイティブを携帯しようっていうイメージなんですけども、それので
、クリケ、
はい、
はあ、
それでスマホケースを作れるってことですよね。
そうですね。で2019年には全国メディアの報道にも取り上げていただいたんですが、無料アプリのランキング、 LINE だったりとか、
ああ
Facebook もそうですね、 Instagram もそうですけども、その全体ランキングで2位を獲得ができます。
うわ、あら、すごいじゃないですか。
すごい、
今だってあんまとありますからね。
そうですよ、
アプリなんて、
うん、
クリッケ、
今はじりさんがちょっと調べてますか、
うん、あ、いやすいません、普通に LINE してます。
おい
これか、クリエイトするスマホケース、クリッケ、
はい、
すごい、評価 4.4 です。
すごい、
2.9 万件の評価、
これ
はかなりかなり高評価ですよ。
あ、僕ね、公式のホームページ拝見してるんですけど、
うん、
めっちゃおしゃれですね、ホームページも。
ありがとうございます。
すごい。
それも私たちで、はい、作ってるんです。
カラフルで可愛いですね。
ぜひ皆さん、リスナーの方も検索してみてください。クリケ。
お
ー、これいいですね。プレゼントとかにもめっちゃいいですもんね。
そうですね。
確かに。
へえ、すごい。買う、作る、売るってありますね。面白い。
なるほど、は
い、
なんとなく分かりました、はいはい、ありがとうございます。
事業の内容をね、詳しく聞きましたけれども、うん、会社のこと詳しく聞いていきましょう。続いてのテーマはこちらです、うん、はい、革命を起こすチームを作る。
お、
藤原さんは代表取締役ですが、どういった業務を日々されているんですか。
はい、私はですね、革命を起こすチームを作ることっていうのをテーマにしてまして、う
ん、はい、
私も一人の人間ですから、能力が、ね、長けてるわけでもないので、数あるスタッフの能力を集約することによって大きなパワーになるということを念頭に置きながら、うん、制約ばかりではなくて、私たちなりの働き方改革に今取り組んでます。で、私たちのミッションは、プラットフォームを自分たちで創設することというのをテーマにしておりまして、
はい、
で具体的にいくと、受注の仕組みを私たちで作り上げることによって、うん、このコロナ禍でもの苦境でも乗り越えれるっていうことができるはずなんです、
はい
はい、そういったことをどのようにしたらいいかっていうのをスタッフのアイデアを集約しながら、
うん、
01を世の中にない動きを作り上げていくっていうのをテーマにして動いてます、
うんうん、受注ってその例えばネットでとかってことですよね。
そうですね。
これなんかもう割とある程度形って決まってるのかなって思うんですけど、
はい、確かに具体的にいくとその、うん、衣食住をどういう側面から見ると全然違うことになるんですけども実は共通するところがたくさんあって、はい、そこにからの集客をするっていうのをテーマにしてます。
なるほど、
はい、
社員さんってどれぐらいいらっしゃるんですか？
今は50名弱ですね。
お、50人。
なるほど。どんな世代の方が多いんでしょう？
私たち平均年齢は29歳。
若っ。
若い、
はい、若いですね。
会社としても若い力でどこまでやれるかっていうのを挑戦したくて、
はい、
積極的に若い社員を採用してます。
僕ら世代ぐらいですね、ほんまに。
そうですね。
なるほど。雰囲気はどんな感じですか、会社の？
そうですね、会社っていう感じではないと思います。どちらかというと学校って言ったらあれですけども、
はい、
はい、和気あいあいとしながら取り組んでます。
若い方多かったらそうなりそうですもんね。
飲食業をやってるので、社員食堂としても利用してますので、
はい、
はい、皆さんで美味しい料理を食べながら、そこで生まれたアイデアをまた実行に移しながらプロジェクトを組んでいくと、
まさになんか事業がこういろいろ融合して、
うん、
そこで出たアイデアがやっぱり集客につながったりとか、はい、していきますので、
うん、
とても大事に私はしております。
なるほど。
もうお話いただいたように本当に幅広いんですけれども、
うん、
続いて、
はい、
テーマはこちらです。大切なのは攻めとリフレッシュの切り替え、
うん、
兵庫県で生まれ育ってお仕事に今ついていらっしゃいますけれども、
はい、
兵庫県とかその西脇市で働くメリットって藤原さんどんなところですか？
そうですね、この私たちとっても田舎の中にある会社なんですけども、
ほうほう、
仕事するときはしっかり仕事をオフィスでしますし、中にはこうハンモックとかを会社内で置いてますので、
そうい
うときはちょっと外で、ね、あの田舎を感じながらパソコン片手にリフレッシュしながらこう仕事をするっていうようなところができるのがこの西脇市のいいところではないかと思ってます。
へお、ハンモック置いてるんですか？
はい。
それは休みの時間にみんな利用したいとか？
業務中もしっかり利用しながら。
いいんや。
結構じゃあ昔なんか新しいです、新しい会社のスタイルというか。
そうですね、この田舎ではないスタイルにしたいなと、私たちしかできない働き方を作り上げたいなと思ってます。
なんか海外のねイメージという
か。確かに、うん、他にもあるんですか、なんかそういった従来の会社と違う感じの。
そうですね、もう全体的にあんまり役職もつけてないので、
ほう、
部長課長とかいわゆる会社組織としてはもうつけてなくて、チームリーダー、マネージャーぐらいしかいないですね。
ほう、なんかじゃあ意見しやすかったりとかしそうですね。
そうですね、そういうことを大事にしております。
ほうほうほう。
じゃあ藤原さんが代表取締役じゃないですか、
はい、
結構藤原さんとそのいわばまあ新しく入られて方の距離も近いんですか？
そうですね、比較的近いですね。
結構もう普通に喋るような感覚ですか？
そうですね、私もコミュニケーションすごい大事にしてますので、
うん、
私から積極的に話しかけたりとか、はい、今までどういうお仕事行ったりとか、どういう夢があるのかとか、
うんうん、
そのためにどのように動いていったのかとか、割とヒアリングするようにしております。
それもハンモックの上で
違
うようですね。すいません、はい、すいません、違うようでした。
まあ、ちょっと沈黙が流れてしまいました。
沈黙、
すいません、ちょっとお聞き苦しいね、ちょっとハンモックの話になって沈黙が流れてしまいました
。藤原さん、
はい、
次、次、
実は下
手やねんって。
会社今ねお勤めなんですけど、18歳の頃、
はいはい、
オートバイ競技であるトライアルでなんと全日本チャンピオンに輝いた経歴をお持ちだということなんですが、これはそうなんですか？
私が小 歳5歳ぐらいの時からオートバイをずっと乗ってまして、で、
無免ですか？
いやこう
ライセンスがあります。
あ、ライセンスが。
そうです、そんな行動バンバン走ってるわけじゃないです
か。5歳からすごいですね。
今や国際A級のライセンスを持ってるんです
、
はい、で18、19、20歳と全日本チャンピオンになりました。
18、19、20歳、はい、
プロライダーとしてずっと走っておりました。
3連覇ですか？
はい、そうです。
むっちゃ来てほしかったです、スタジオ。どんな方かお会いしてみたかった。
まあオートバイでね、うん、7階まで上がってきていただいたラジオ関西が7階に、
まあ、弟が現役ライダーってずっと走っております。
弟さんが、
弟さんが、
はい、
すごいですね。
トライアルってどんな競技なんですか？
岩を登る、オートバイで岩を登ってバランスを競うっていう競技なんですけども、うんうんうん、
岩
毎年大阪市の方でシティトライアルっていうイベントをしてるんです。
はい、
で、大阪万博で今年もしたんですけども、うんうん、また来年もぜひすると思いますので、よかったら見に来てください。
あー、ありがとうございます。無事でした。
すいません。
すげー、めっちゃ難しいやつですよね。ほんまにバランスとって、
うん、そうですね、
はい、
石だったり大木とかも、うんうん、登っていくんですけども、そのイベントでは、そのコースも匠工房が制作しております。
お
ー、
そうなんですね。
そんなところまで。
はい、
まあ、でもね、そう、弟の信也さんもねお忙しいと思いますけれども。
なんで知ってんねん。
なんで知ってんねん。い
や、藤原スペーストライアルスペースバイクで調べて出てきました。
いや、すごいね。
信也さんもね、そのいった7歳からバイク乗り始められたということで。
そうですね。
そうなんや、
ね、
すごい早いですね。
はい、
早
いですね。
そんなに情報出てくるんですか？
あ、パッと。信也さん今月お誕生日やったんですね。
そうです。
おめでとうございます。1月6
日ありがとうございます。
はい、
僕が言うてもあれです。
怖い怖い。
なるほど。
それってこうプロとかアマチュアとかあるんですか？うん、
あります。一応、そこでスポンサーがついたら私たちプロということになる。
あ、そういう基準なんや、
スポンサー。
ゆうきさんの方はプロになるなろうっていう気持ちはなく、もう家業を継ぐことに邁進されたんですか？
そうですね、私、まあ、一応チャンピオンになりましたので、はい、そこの業界では頂点を取ることができたので、うん、次のジャンル
すごいな、
挑戦したいなと。
いや、まだまだ世界とかね、ありますし、今からでも遅くないですから。
いえいえ、
はい、まだ諦めないでください。
諦めて、
まあ、いいですね。
トライアルの方に戻っていただいて。
じゃ、話聞いてる？
はい、
もう頂点極めて、うん、この世界はもういいや、次の世界で頂点取ろうって今
何言ってるんですか？まだ世界世界取ってないじゃないですか。
トライアルの何なの？
すごいですね、なかなかできひん決断だと思います。
は
い、
そうですね、うん、はい、では最後に就活中のリスナーの皆さんにメッセージをいただけますか、藤原さん。
はい、はい、そうですね、今このコロナ禍でおそらく自分の行きたい職場じゃないところに採用だったりとかもされる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけども、仕事というのはどこかで必ず共通点ってたくさんあって、そこでは本来したいことではなかったかもしれないですけども、共通して学べることがたくさんあるはずなので、そこをしっかり信念持って、そこの仕事で自分がどんだけのパフォーマンスができるかということを集中しながら努めていただきたいなと思います。
なんか、
なるほど、
なんか、あ、関係ないように見えても、うん、ちゃんと自分の仕事に関係あんねやってちょっと思いましたね、今の話聞いてたら。
そうですね、
うん、いろんなことやることが大事かもしれないですね、
うん、
そのバイク藤原バイクさんも結構その何回もいろんなとこ
で。
ああ、すみません、
バイク川崎バイクさんみたいになってる。
藤原さんもそれの結果今こういうお仕事を起こされておるわけですもん
ね。そうですね、
すごい、ちょっといい話を、
うん、私たちオートバイの時もプロというのはどんな状況でもしっかり成績を残していくので、プロになるためにはしっかりお金をいただいて、プロとして、仕事としてお客さんにフィードバックするときには最高級のサービスをしていく。
あ、その考え方も、うん、
はい、
なるほど、
はい、
トライアルも、
はい、
ね、ありがとうございました本日は。
すいません。 失格やって思う。
いやトライアルもねこの仕事の方もね全部ね、うん、まあ、つながってる 全部がつながってるっていうことですよね。
考え方がそこから来てるわけですもんね。すごい、
はい、
ありがとうございます、
は
い、
電話でお伺いしました藤原さん、うん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。